こんにちは。今回はですね、共有していただいたブログ記事、成功体験に依存するなと、これなかなかドキッとするタイトルですよね。
そうですね。普通成功体験って、まあ、良いものですからね。
ですよね。なのに依存するなってこう逆説的というか、今回の探究すごく面白くなりそうだなって感じています。この記事を手がかりに、その真意と私たちがどうすれば成長を続けられるのか、そのヒントを探っていきましょうか。
はい、ぜひ。非常に示唆に富んだ、テーマだと思います。成功がもたらす自信、これはもちろん大事な前進する力になるわけですけども、
ええ、
ただこの記事が言っているのは、その成功体験がなんていうか絶対的な正解みたいになってしまって、
ああ、なるほど。
それで新しいことへの挑戦とか変化に対応する力、そういうのをなんか奪ってしまう危険性があるんじゃないかと。まずはなぜそうなるのか、その心理的なメカニズムみたいなところからちょっと見ていけるといいかなと。
面白いですね。じゃあ今回の目的としては、その過去の成功っていう心地いいんだけど時には成長を邪魔しちゃうかもしれない罠、その正体をまず理解すると、
ええ、
そして失敗をただ怖がるんじゃなくて、むしろそれをこう学びの力に変えていく、そういう具体的な方法を見つけるってことですね。
そうですね、まさに。
じゃあ早速核心の部分に入っていきましょうか。まずそもそもなんで人は過去の成功にこう修羅われちゃうんでしょうね。資料にも昨日の勝利に安住するものは今日の成長を逃すってありましたけど、この安住しちゃう力って一体何なんでしょう。
それはですね、やっぱり成功がもたらす強い快感と、あとこれで大丈夫だっていう安心感、これに尽きるかなと。
快感と安心感。
脳の報酬系って言いますけど、一度これでうまくいったぞっていう経験をすると、それがすごくまあ気持ちがいいわけですね。
はいはい。
だから無意識のうちにまた同じパターンを繰り返したくなる。資料にあったバドミントンの例、分かりやすかったですよね。
ああ、ありましたね。
ある特定のショットでこう点が取れると、それがもうなんか万能薬みたいに感じちゃって、たとえ相手が変わったり状況がちょっと違ってきても、ついついその成功ショットに頼っちゃうみたいな、これがまあ依存の始まりかなと。
なるほど。成功体験がある種の思考のショートカットというか、お守りみたいな感じになっちゃうわけですね。
そうそう、そんな感じです。でそうなると、その成功を良いこと、つまり善って定義しちゃうと、必然的にそれ以外の結果、つまり失敗は悪いこと、悪であり避けなきゃいけないものだってなっちゃう。これがまた次の問題につながると。
まさにおっしゃる通りです。失敗を悪とか、あるいは恥みたいに捉えちゃうと、それをもう極端に恐れるようになっちゃうんですよね。
わかります。その結果リスクを取るのを避ける、新しい挑戦をためらう、結局自分のいわゆるコンフォートゾーンですよね。慣れ親んだ安全な場所からなかなか出ようとしなくなる。
はあ、出たくなりますよね、そこから。
これがまあ成長の停滞を招く大きな原因だと。でもこの記事がここですごく強く言ってるのが、発想の転換なんです。
発想の転換。
失敗は悪なんかじゃなくて、むしろ最高の学習データなんだ
と。最高の学習データ、それはなんか力強い言葉ですね。
つまり成功か失敗かっていう、その2つだけで一喜一憂するんじゃなくて、
はい、
この経験からじゃあ何を学べるかとか、次にどうつなげていこうかっていう、そっちの問いの方がずっと大事なんだと。
なるほど。成功か失敗かじゃなくて、何を学びどう生かすか、この視点が依存から抜ける鍵だと。
そういうことですね。
じゃあその学習データを生かすために、具体的には私たちはどういう行動を取ればいいんでしょうか。資料には確か3つのアクションプランが提案されてましたよね。
はい、ありましたね。依存から抜け出してその学習モードに切り替えるための結構実践的なステップですよね。1つ目がコンフォートゾーンからまず一歩踏み出すこと。あえて普段やらないこととか、ちょっと苦手だなって思ってることに挑戦してみる。これは成功パターン以外にも選択肢ってあるんだなっていうのを体で理解するために結構重要かなと。
なるほど。体感すると。2つ目は
失敗ログをつける。
失敗ログ、なんかちょっと痛そうですけど。
まあそうですね。でも失敗した時に、なんでそうなったのかなとか、何が足りなかったんだろうとか、じゃあ次はどうすればよくなるかなっていうのを客観的に記録して分析する。
ふむふむ。
これって感情的にただ落ち込むんじゃなくて、データとして冷静に次の一手を考えるいい訓練になると思うんですよね。
確かに客観視できますもんね。で、3つ目は？
3つ目が目的を勝つことから学ぶことへシフトするということですね。
目的を学習へ。
ええ。特に練習とか何かを試している段階では、目先の勝ち負けにあんまりこだわりすぎない。それよりも新しいことを試せたかとか、課題を一つ克服できたかとか、そういうプロセス自体に価値を見出す、そういう考え方ですね。
なるほどな。これらのアクションって失敗に対するこう心理的なハードルを下げて、もっと行動しやすくするための具体的な仕掛けって感じですね。ここを改善できるよって教えてくれる貴重なフィードバックなんだと捉え直す。資料にあった AI コーチングの話も、そういえば成功例だけじゃなくて失敗例のデータ分析からより良いアドバイスを得るっていう点で今の話とつながりますね。
あ、まさにその通りです。成功体験だけに頼ってる AI って決して万能じゃないですよね。それと同じで、私たち人間もやっぱり成功と失敗の両方のデータから学べ続ける、そういう姿勢が絶対必要になってくる。
うん。
むしろ失敗から得られる情報こそが自分をこうアップデートしてより高いところに連れて行ってくれる鍵になるんじゃないかなと。
いやー、今回の探究を通してなんか見えてきたのは、本当の意味での自信とか強さっていうのは単に成功を重ねることだけじゃなくて、むしろ上手にいかなかった経験からちゃんと立ち直って学んでまた挑戦する力。資料の言葉だとレジリエンス、回復力ってやつですかね。
ええ。
それにこそ宿るのかもしれないななんて思いました。
本当にそう思います。過去の成功体験っていうのはもちろん、あなたをここまで連れてきてくれたすごく大切な財産です。
はい。
それにはもちろん感謝しつつも、決してそれに縛られる必要はないんですよね。むしろそれを土台にして、失敗を恐れずにどんどん新しい挑戦を続けて学び続けること、それが持続的な成長の一番の原動力になるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。最後にですね、これを聞いてくださっているあなたにちょっと考えてみてほしい問いがあります。あなたが今これでうまくいっているって最も信頼して頼りにしている考え方とか行動パターンって何でしょうか。もしあえてちょっとそれを使わないで違うやり方を試してみるとしたら、どんな新しい発見とか可能性が待っていると思いますか。日々の忙しい中でほんの少しだけ立ち止まってご自身の状況に当てはめて考えてみる、そんな時間ももしかしたら新しい成長のきっかけになるかもしれませんね。